種ラジ。
どうもオレンジです。
恥ずかしい、動物の森買っちゃいました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、メディア覗き、いろんなメディアを覗き見て、伝え方、伝わり方、使われ方などを社会や未来の視点で覗き見ようというコーナーです。はい、このコーナーはですね、種ラジで、まあ、ちょっと最近あんまりこのメディア覗きという名前は、わざわざ使ってなかったんですけれども、過去いろいろやってまして、まあ、なんて言うんですかね、まあ、どうしても、内容そのものにフォーカスしちゃうことって多いと思うんですけれど、まあ、ね、テレビドラマとかニュースとか、だけど、伝える枠組み、っていうもの、まあ、メディアっていうもののあり方って、実はその内容よりも実は重要な面もあるんじゃないかなって僕ら思ってまして、まあ、それは新聞とかテレビとか、まあ、僕らとラジオとかよく聞きます。最近だとポッドキャストなんかもありますよね。で、まあ、SNS なんていうものも、もうものすごく今、なんていうか、人の心に届く媒体としては強かったり、あとまあ動画ですよね。YouTuber の言ってることしか聞いてないって人も多分いるのかもしれないですし、うんうん、まあ LINE ニュースだけ見てる人とかもいるかもしれない。そういう、まあ今は分かりやすいくくりなんですけど、その、まあいろんなくくりがあると思うんです、メディアって。そのいろんなくくりをちょっと、なんか、あ、これってこういうくくりあるよねっていうのを拾い上げては、ちょっと覗き見したいなというのが、このメディア覗きというコーナーでして、まあ、ちょっと内容そのものより、ちょっとその枠組みにフォーカスして話がしていければなというふうなコーナーです。はい。ということで、今回はですね、まあ、ちょっとベタですけども、ツイッター最近どう？2025月ということでですね、そんな話をしていきたいなというふうに思います。はい。はい、で、一応説明ですけども、我が、種ラジの、オレンジさんはですね、まあ、ツイッター大好き芸人と言っても過言ではない。
正確にはツイッターやってるけど、そんな好きじゃなくなってる芸人ですよね。
ね、ここら辺の裏腹のところも今日はちょっと聞いていきたいなというふうに思うわけなんですが、うん、まあ、こういうね、まあ、コロナ禍と言われて全世界的に、まあ、なかなか家から出られないというか、行動に制限がかかっているような状況が増えている中で、まあ、SNS の、まあ、アクセス数、利用者がすごい増えているというのが、まあ、データとしては上がってまして、で、まあ、ツイッターも伸びていると。なんか売り上げは下がってるらしいんですけどね、うん。どうやら広告がうまく回ってないらしくて、その辺は Facebook なんかも同じなのかな、ね、なんか結構大変なところがあるみたいですが、うん、ね、Google も下がってるっていうから、ね、結構そういう意味では影響があるかもしれませんけども、
まあ。でも企業はきついですからね。
ねという中で、まあ Twitter はそれでもまあ利用者増えていて、まあ何かというと Twitter にいろんなものを求めてるっていう、うん、まあね、状況もあったりするわけなんですけども、うん、まあ今実際に使われてる、オレちゃん、どうですか？最近のツイッター個人的事情としては。一日どれぐらいやってらっしゃいます？
一日見てるので言うと2、3時間ぐらい。なんかね、一応制限かけてるんですよ。ツイッターの公式のアプリで。うん、1時間かな、以上になったら残り5分ですとかっていうなんか注意が来るように設定してるんですけど、うん、なんか毎日のように、まあなんかそこからね、30分伸ばすとか1時間伸ばすとか設定できるんですけど、まあこれ以降の、通知は無視するっていうのを毎回選んじゃうんで、だいたい2、3時間ぐらいは毎日見ちゃってる感じですかね。
投稿は何件ぐらいなんですか？
多分平均でさらうと3件ぐらいですけど、うん、その文章を書いてるっていう意味だと、下書きにかなりその5倍から10倍ぐらいはあるので、でも全部で書くのに1時間ぐらいかかんないぐらいじゃないですかね。なんか一応バーって勢いで、感情に任せて書いて、それをなんかちょっと読みやすくしようとか、字数は、はみ出たらそれ調整しようとかっていうことをしてるので、そんなに多分時間自体は取られてないかなって感じですかね。
じゃあ、3件ぐらいはまあ投稿するんだけど、実際はその、うん、なんていうか、前に死に絶えたツイートというか、下書きが30件ぐらいあるってことなんだ。
死に絶えとは書いてないですけど、まあまあまあそうですね。
ゾンビ化してるやつが。
そう、あ、そうですね。死に体になってる、ゾンビ化してるやつっていうのがあって、で、基本的にその時流というか、その時々に思ったことだったりするので、その時に書かなかったら、なんか意味が薄れていって、結局投稿されないまま、
はい、
僕は最近、まあ日記の中でそれを消化したり、時々してるんですけどね、下書きっていうので。
おー、なるほど、なるほど。そうか。まあそういう再利用ができるってことなんですね。
うん。
まあそうか、その瞬間瞬間で思ったことをやっぱまあ日記的に使うっていうまあ役割もやろうともできるってことなんですね。うん、そうですね。なるほどね。でまあその、まあね、本当に様々な利用ができる状況にもなってきてるツイッターですけど、まあ、ちょっと割とこう目立ったニュースみたいな、うん、まあこれちょっと非常に凡庸ですけどありまして、まあ、最近ですとまあ100日後のワニがツイッター上で、まあ、ブームになったりとかね。
死ぬ死ぬってやつですね。
そして、燃え上がるみたいな話だとか、はい、あと星野源さんの動画。あれは、もともとは、インスタグラムなんですか、
うん、そうです。インスタグラムに星野源さんが個人アカウントで、うん、もう、さりげない感じで投稿した動画からって感じですね。
じゃあ、そのコラボ動画も基本的にはインスタがメインだったってことなんですか？
もともとはそうですけど、途中からまあツイッターでやる人も出てきたんで、星野さん側がまたツイッターでも上げ直してっていう感じで展開してたんです。なんかで最初 YouTube にも上げて、はいはい、Spotify とかでも配信にまで至ったっていうやつですね、う
んうん、俗にあれですよね、インスタグラムは炎上しづらいけどツイッターは炎上しやすいっていうのがまあこの SNS 特性としてあるっていうのはまあよく言われる、
ね、まあ、炎上させるやつがどこに生息してるかって話の気持ち
も、まあ、でもデータ的に違うみたいですよ、そういうのってね。
あ、そっか、炎上しにくいようにちゃんとインスタグラムね、設計してるみたいなのを聞いた。そうそうそう。
なんかね、仕様もちょっと違うとかね。で、あとも最近だと、うん、まあ、岡村隆史さんの件が、まあ、これはもともとはその、ね、ヤフーの、うん、ニュースの記事だったんですけど、そこを。
書き起こし記事っていうね。う
ん、そこから転じて、はいはい、まあ、ツイッターでこう、わーっとなんか運動みたいになってたりとか。あと、うん、まあ、あれですね。検察庁法改正案に抗議しますという、まあ、ハッシュタグで、うん、まあ、はいはい、ね、すごい数、僕はちょっとね、ぼーっとしてたから全然気がつかなかったんですけど、気づいたらニュースになっちゃったから、うん、だからツイッターで見るより、ニュースで先に聞いちゃったみたいな感じだったんですけど、まあ、こんなような
ニュースが。多分ニュースだけしか見てなかった、テレビのニュースだけしか見てない人は全然気づかなかったと思いますよ。
まあ、だそこがね、うん、もう、本当にオールドメディアというか、別な媒体にいた人には気がつかない。うん、だから、ツイッターの人はわかるけど、LINE の人はわかんないとか、うん、なんかそういうね、タコツボ的な感じもあるといえばあるし、これをどう評価するかっていうね、うん、その話もあると思うんですけど、まあ、この辺の、うん、なんというか、まあ、過去は、ハテナブログとかで、ハテナダイアリーだっけ、なんかこう、保育園
落ち
たしなみたいな、そうそう、マスダだっすな、あれ、ちょっと。
ハテナ匿名ダイアリーですね、
うん、はい。あれとかで、まあ、ああいう、保育園問題について、まあ、投稿したものが、こう、大きなニュースになったりとかして、まあ、要するにその、話題の拡大みたいな仕組み、拡声器みたいな、機能が、まあ、一つあるというか、うん、だからそのね、何ツイートっていうのが既成事実としてあるから、それをマスコミが取り上げやすいみたいな、そういうことがあったりするじゃないですか。
はい。
だから、ある意味、小さい声が、まあ、届けられる仕組みではある。もしくはその100日後のワニみたいなものを、なんか楽しむっていうことが、うん、まあ、なんかしやすい仕組みではある。だけども、うん、なんかその、シンプルにそのノリがちょっとついていきづらいっていう人もいれば、なんかこう、うん、システム的に悪用されるみたいなこともあるじゃないですか。
はい、はい。
それはその多分ね、まあ、いわゆるその、政権側だろうがそうじゃないだろうが、なんかその、システムハックしちゃうみたいな面があるから、なんかこれをどう捉えていけばいいかっていうのが、シンプルに数で何万ありましたっていうのが、なんかよくわかんないみたいな話もあって、もちろん影響がゼロっていう話ではないんですけど、うん、まあみたいな複数ちょっと議論の余地はあるとは思うんですけど、この役に立ってるのか立ってるのかよくわかんない感じっていうのを、実際使ってる人はどういうふうに思ってるのかなっていうことなんですけど、
うんうん、
どうですか体感として。自分のタイムラインはっていう話ももちろんあると思うんですけどね。
基本的に僕のメインの使い方は情報収集なんですよ。
うん、
だから、なかなかね、いろんなサイトを RSS 登録するとかっていうよりは、タイムライン形式で、その、必要、自分自身が必要な情報を投稿してくれる人、しかもそれが140字って言って制限があるので、端的に説明してくれるものをバーッと眺めていて、その中で、新たなイベントの情報とか、上映の情報とかだけじゃなくて、意見的なね、その人の考え的なところも流れていくっていう意味では、情報収集としては役に立つのだけれど、うん、必ずしもそれがツイッターというサービスである必要があるかというと疑問があるっていうところではありますかね。
おお、それがさっき言ってた、もうツイッターじゃなくてもいいかな的な話になってくるってことなのかしら。
うん。弊害の方がむしろ大きくなってしまっている。僕の今使っているような使い方であると、それを、まあ、適切にやる上で、問題の方が大きくなってしまっているというふうに今は思っているところですかね。
なんかその個人で使うっていうふうな意味合いと、これが社会にどう影響があるかっていう、うん、いや意味とちょっと違うと思うんですね、位相が。僕もなんか眺めることは眺めるんですけど、例えばその、うん、まあ、ちょっとなんですけども、まあ、検察関係の話で、でも、ツイッターでもみたいな表現があって、まあその、ハッシュタグつけたツイートするみたいなことになるのかな、あれは。
み、うん、たいです。僕も詳しくは知らないです。うん、なんかそういう動きでしたね。で、
要するにその、まあ、それ自体がどれぐらい意味があるかは、まあ一旦保留にするとしても、なんかそういうふうなことに参加する、うん、まあ、入り口にはなるわけじゃないですか。ひいては、それは、まあ、何らか具体的な形になったり、まあ国会で取り上げられるみたいな話もあったりすると。で、見てる分で言えば、まあ、別に、ね、その、まあ、見たくないものは、スルーすればいいっていうふうに思えば、それはそれでいいような面もあるし、うん、まあ、いいも悪いも、社会を覗く窓としては意味があるとは思うんですけど、この、ツイッターってやっぱその、見るだけじゃなくて、使えるっていうツールだったりするから、その、使いたいものによっては、うん、とこうね、まあ、あらゆるタレントさんももう、ツイッターをやって、でない人の方が少なくない。まあ、そんなことはないんだけど、結構やってるわけだから。うん、なんか関わり合いを持つという意味では、ツイッターやっておいた方がいいのかななんて気もしたりもするし、あと、ま、我々もね、宣伝では使ってはいたりするんですけど、うん、この、まあ、まあ、ちょっと、結論めいた話でいきますけど、ツイッターの次ってのはどう思います？まあ、だってね、社会インフラ化してるわけですよ、うん、多くの人が。日本の場合はすごい使いこなしちゃってるから、
うんうん、
パッとこれをね、なくすとか移行するとかってことは、にわかには考えづらいとは思うんですけど、
うん、
まあでも、進化という意味では変わってもいい気もするんですが、どう思います？
うん、なんかまあある一定の層の人たちにはずっと使われるけど、うん、それこそ日本の SNS の歴史でいうとミクシーが流行り、フェイスブックが流行り、その後まあインスタグラム、TikTok みたいな展開が出てきて、そこにずっとツイッターは並走してきたような気がするんですよね。2000年代からおそらくツイッターっていうものはずっと一応それなりの何ですか、立ち位置で。日本においては会員数も含めて投稿数も含めてキープしてきたので、なんかまあいきなりツイッターがなくなるとは思わないけど、若い層であんまりこうツイッターっていうものが主流になってるような気はしない。特に今の20代10代について言うと、それよりかはインスタグラムとか TikTok とかに向いているような気もするし、まあ、YouTube とかもね、 SNS って動画 SNS みたいな捉え方をすると、そういうところに向いているのだとすると、なんか自然とこうその割合、使う割合っていうのは変わっていくし、なんか著名なその方、有名人の方々はツイッターより、ツイッターも一応僕たちも前使ったようにライブ配信の機能ありますけど、そういったところのツイッターライブより全然インスタライブの方が使ってるんですよね。なんか、そのインスタライブとか見てると僕もすごい楽しめるものも多いし、ツイッターの外で行われてることっていうのは結構、そのオンライン上でですね、 多いなっていうのが最近実感してきたので、徐々に、なんか、その、うん、まあ、もちろんさっき言った通り、なくなることはないんですけど、その世間的な、その、まあ、一つのその、世論みたいな捉えられ方をする状況からは、だんだん変わっていくのではないかな、とは思ってるんですけどね。新しいサービスとかっていうよりは、もうすでに既存で生まれているインスタグラムとか TikTok とか YouTube とかがより強くなっていくんじゃないかな。まあ、それは僕の希望的観測も含めてですけど、うん、あるのかなとは思ってます。
なんか以前、オレンジさんと喋った時に、その Twitter 自体もメディアとしての意識を高めた方がいいみたいな話があって、で、今回の、まあ、COVID-19 の話で言うと、なんか今、見ると、話題を検索みたいなところを見ると、その項目が一つ立つようになったりだとか、
うん、あとずっとキープされてますね。
まあ、これに、コロナに関するデマについても、それに対応するみたいな、ことがニュースになったりとかしているので、ツイッターそのものも、今の形でいいというふうに思っているわけではないわけだったりして、で、それはそのやっぱりツイッターという意味合いが、単に、情報をやり取りする以上の価値が生まれてきてしまったっていうことだと思うんですけど、まあ、ただ、何て言うのかな、いい面悪い面両方ある中で、まあ、ね、どうしてもこの一般私企業のサービスを使い込んでるっていうあたりのなかなか難しいところがあると思うんですけど、やっぱこう、デジタル民主主義みたいなものとかを具体的にしていくときに、今ツイッターとかそういう、まあ、例えば YouTube とかっていうのが、これ失われたらさ、なんかもうオンラインなんとかとか言ってる人たちはまあすごい苦しいことになるわけじゃないですか。
そうですね。
で、ツイッターとかの、こうまあなくならないとは思うんですけど、例えばね、炎上などが起こらないインスタグラムに全部変化していったとしたら、それはそれでまたちょっと、まあね、もちろん言論空間なのかって言われたら非常に突っ込みどころ満載ではあるんですけど、わーわー言ってる感じっていう、ねえ、まあこれ本当非常に罪深いけど、でも、やっぱわーわー言わないと始まらないっていうなんかところもあって、まあこれは多分デモも同じだと思うんですよ。みんなが確実な論理を持って集まってるということではなくて、やっぱそこに、大まかな異議を申し立てるっていう空気感を作るってことが大きいことだと思うとすると、まあツイッターっていうね、まあ簡易的でも、関わり合いが持てて、それに言葉が発せられるっていうのは、まあ、一つの意義はあると思うんですよ。だから、こいつをどうしていくのか、ね、まあ、なんならやめちゃう危険性もあるわけですから、なんかその辺で言うと、例えばやっとタレントが一言喋ろうと思った時に、ツイッターっていう場所は、まあ、ほぼ唯一じゃないですか。
まあ、ブログとかで出している場合もある。それでなんかサンドイッチマン伊達さんのブログとかプチ炎上したのとか知ってます？
ああ、まあまあ知ってます。
うん。とかはまああったりはしますけど、まあツイッターが多いでしょうね、そういう意味ではね。
まあ影響力というのと今の注目度っていう意味では大きくなっちゃうわけですけど、なんかね、こう、まあ、あんまりこう、社会的なこととかを述べるのはどうかなと、どうかなっていうのはその、柄じゃないっていうのもありますけど、なんか、ね、自分でこう、コントロールできることがないので難しいなと思うんですけど、なんかこう、ね、自分とツイッターの関係性とか、あと、よくおっしゃいますけど、そのツイッターに投稿したから何かやった気分になってもしょうがないみたいな話もあるじゃないですか。
そうなんですよ。
だからこう、やっぱりね、ツイッター、ツイッターがあってさらにその先どうしようかっていうふうなこととか、なんかこう道具として使っているんだぞっていう意識を、なんかこう持っていくようなことにならないと、なんていうか、ね、声を出す仕組み自体は手に入れたわけだから、これをさらに精度を上げていくっていうことはあってもいいのかな、なんてね、思ったり
は
する
んです。なんかでもそれは望めないような気はしちゃってるんですよね。だから僕はツイッターっていうものと、ツイッターを運営してる、特にツイッタージャパンっていう会社にはもう絶望しかないので。
なるほど。
うん。 なんかこれからそこが変えられるとは思わないんですよね。だから、うん、さっきそのポンカさんおっしゃったように、その使い方、自分自身がいかにしてツイッターっていうものをハックして、自分自身の世界にそれを引きずり込むというか、引用するというか、うまく使っていくかっていうところですかね。
そうね。なんかね、あまりにも大きくなってしまったのと、あとその、まあ、ちょっと違うけど、その、これのカウンターが別にあるわけじゃないじゃないですか。まあ、あの、細かく言えばいっぱいあるんですけど、
うん。
でもね、ツイッターが全て失われたら、やっぱり、ツイッター言論みたいなものとかは、を、まあ、だから拾いやすいがゆえにそういうものがマスコミに取り上げられてたけど、今更ブログで書いてたことが話題になってっていうのは、押し量る方法がなさすぎて、多分取り上げに、にくいか、ヤフーニュースになっちゃうじゃないですか。
ツイッター以前の、それこそまあテキストサイトの時代とかあったわけじゃないですか。
うん、
なんか、ああいうところに、ツイッターがなくなってったらそうなっていく。それこそミクシーの日記とかも、まあツイッターと被ってる時期あるけど、
うん、
なんか、そうなってきたらば、なんか、あまりに、こう、広がりすぎてしまって、どう考えても、この世界においては出会うはずがなかった人同士、特に意見が対立しちゃう人同士が出会ってしまっている、あの、サービス設計になってしまっているっていうところですよね。だから、僕はツイッターが一回なくなってみてもいいんじゃないかなとは思ってます。なくならないとは思いますけど。
はいはい。でも、そうね、ツイッターがもしなくなっちゃったら、きっと何かは生まれてくるだろうし、その、別にみんなぶつかりたくてぶつかってたわけじゃなくて、まあある意味仕様がそうなってるみたいなところもあるにはあるもんね。
うんうん。
だからそういうものがなくなった後にどういう風にして自分の意思を伝えていくかとか、みんなきっと工夫もするだろうし、その、まあ何らかね、その、まあ一周ごとにみんなの意見とかを出していくとか、声を出したりとか、あとまあね、面白いコンテンツを発信するとかってしたいと思うから、そういう工夫が、なんか自律的に個々ができるようになったら、それはそれでまた新しい革命みたいなことなのかな、なんかそうなったらまた面白いのかね。
僕そういう意味で言うと、Facebook とかおじさんの SNS みたいな言われ方をしてしまってるんだけど、なんか前にモーニングクロスですかね、椎木里佳さんってあの、もともと、高校時代から起業されてみたいな方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、大学出て。あの方がおっしゃったら、なんか Facebook って最近始めてみたけど面白いっすよね、いろんな機能あって便利ですよねみたいな話をされていて、なんかそこら辺もおじさんの SNS みたいなくくりを取り払ってみると Facebook は Facebook でまた面白いし、さっき言ったみたいな、その変にこう意見が対立してる人が、まあ、検索とか通じてキーワード検索とかで出会ってしまうみたいなことを基本的には Facebook では送りにくい設計になってるので、Facebook とかを代替的に使うっていう方向、その、もともとまあ Facebook ページとか持って著名人の方とかも積極的に情報発信はされてたりするので、そういうもの他のサービスを使うっていうのは全然ありかなとは思ってますけどね。
まあ難しいな、なんかね、でもね、心地よい使い方ができるサービスっていうことだけが必要なわけでもなかったりもするしね。
そうですね。
まあでもなんかなくなってしまったら、なんかだからこれはあれですよね、そのやっぱ既存のインフラができちゃうと、それを守る方向にどうしてもそのインフラに最適化するように人間がこう変わっていっちゃったりするから、いっそそのインフラがもう丸ごとなくなってしまった方が新しくなるっていうか、まあね、ほんと革命みたいな話になっちゃいますけど、まあ、そんなことは想像したりするけど、ちょっと具体的に思いつかないけどね。
ここだけもあれです、ノートで、好きな人の日記しか今フォローしてないんですよ、ほとんど。
ほうほうほう。
するとね、タイムラインいいですよ。もう好きな人が、なんか日々の生活のこととか、まあ、とりあえず考えてることとか、自分の知らない作品、映像作品の情報とか書いてて、それはもうすごく健全でいいので、まあだから、フォローする人次第なんでしょうね、ツイッターもね、きっとね。
いやーね、そうなんだよ。だから、でも、まあだからツイッターにそれ求めなきゃいいんですけど、でもね、普段の仕事とか、日常のなんか趣味とかの範囲でも、やっぱりその自分とさ、接点のない人と全然合わないじゃない。だからこれがあんまり加速していくと、 まあ、大げさに言えば分断というか、うん、つまり、見聞きしないものにどうやって触れるかとか、で、それはまあ、うんうんうん、過去は新聞とかテレビとかだったと思うんですけど、例えばアメリカで言えばやっぱそういうのがもう局によっても明らかにこう、傾向が違うようなものが作られていくとなると、やっぱこう、多様な社会とかに出会うとか、ね、いろんな人がいるってことに出会うっていうのに対して、やっぱりデジタルな、的な仕組みもいらないのだろうか、いやでもそれはそれでもとか思うんですけど、なんか、ね、なんか、まあだから例えば俺らがテレビドラマとか割と好きなのはそういう面はあると思うんですよ。テレビドラマってやっぱりその、
自分の知らない世界とかね、そうですね。
仮想の空間を疑似的にまあ脚本というかね、物語、世界において作って、それでいろんな出会いがあるってことだと思うんで、まあそれが価値だとは思うんですけど、なんかね、こう、ツイッターで一つそういう可能性が見えた、なのでぶつかることを、まあ一つ見せるってことができたということが、ある可能性としてあったわけだから、その先をね、ちょっと模索できるといいなと。ということで、結論はないです。が、
これは結論ではないですよ。はい、
まあちょっとね、まあ、可能な限りちょっと、ツイッターという箱、メディアを考えてみました。はい、またね、ちょっと、時が経ったらね、検察庁法改正案に抗議しますの影響がどんな風になっていくのか、ね、なんかちょっとまた悪い方にねじれていく感じもあったりしますけど、でも僕は、まあ一つのポジティブで言えばやっぱりこう発信する機会をみんなが 得てたのに使わなかったのを、まああえて発表できたってことは、ここから進歩すればいいから、ね、間違えようが、過激だったろうが、じゃあ次はこうしようとか、言い方変えようとか、ね、どんどんどんどん進歩していけばいいと思うんで、人はこけながら成長していくものだと思いますし、言わなきゃわかんないことも絶対ありますからね。なんか僕はまあそういうふうに思ったりもします。はい、ということで、メディアの好き、ツイッター最近どう？2025月でございました。はい。また、何かね、覗けそうなものあったら拾っていきたいと思います。はい。ということで終わりましょう。
はい。
はい。お相手は、最近のレシピは、あれなのよ。あれ。ホイコーローです。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ。